こんにちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださってどうもありがとうございます。今日は切実、こんなに恋人が欲しいのに見つからないわけというテーマでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、あのね、まあ、ものすごくこういうお悩みの方は多いんですけれど、お友達にね、普通に彼ができて結婚までトントンとこう進んでいって、そんな何て言うんだろう、当たり前な人生をね、周りのみんなが送っているのに、私はといえば結婚どころか恋人すらできないと、まあ、あのっていうか、こんなにね探しているのにどうして私だけ見つからないんだろうということで、もう今日はね、もういい加減やさぐれモードで誰でもいいやとなりかけているあなたへのメッセージになります。はい、でね、私のところには20代から60代まで本当に様々な年代の方がご相談にいらっしゃるんですね。で、その中でも恋人が欲しいとか恋愛がしたいっておっしゃる方はとっても多いんですけれど、あの共通していることはですね、こんなに欲しいのになんで見つからないのっていう疑問をねお持ちであるということなんです。で、あのこんなに欲しいのにっていう以上、あの欲しい人には欲しい理由があると思うんですよね。で、もちろんこの理由には一人一人異なる理由っていうのもあるんですけれど、よくよくお伺いしていくとね、共通するある理由っていうものがあるんですね。で、恋人が欲しいっていう、まあ、これ年代を超えた共通する理由っていうのがですね、それは恋人がいたら一緒に丸々したいっていう理由ですね。はい、あの実際これがそもそも恋人が見つからない理由にもなっていることに気づいていらっしゃらなかったりするわけなんですよ。はい、でこのことが、まあ、どんなに出会っても恋愛に至らない原因になっていることがもう結構あるということで、今日も3つに分けてお話をしていきたいと思います。1つ目が恋人が見つからない理由、2つ目が独りよがりの恋、そして最後に恋人が見つかる方法。はい、こんな感じで進めていきたいと思います。そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなという方はですね、この配信の概要欄のリンクから、どうぞ読んでみてください。では早速参りますね。1つ目の恋人が見つからない理由についてなんですけれどね、これあの冒頭にお伝えしました、こんなに欲しいのに恋人が見つからないっておっしゃる年代を超えた共通する理由、それは恋人がいたら一緒に丸々したいということですってね、お話をしましたけれど、恋人ができたらしたいことがあるね、なんでそれがダメなの、自然じゃないの、一人より二人だったら楽しいじゃんって、そうですよね、うん、そうなんですよ。例えばこういうことありますよね。一緒に旅行に出かけたい、共通の趣味を楽しみたい、休日に部屋でのんびり映画を見て過ごしたいなど、あの自然なシチュエーションでこう夢見て思い描くこと、決してこれ悪いことではないんです。ただあえて今日お伝えしたいんですね、もう一歩踏み込んで恋人ができたらしたいことがあるってちょっと間違うと、恋人ができたらしてほしいことがあるに偏りやすいんですよっていうことですね。はい、これひとたび偏ってしまうと一気に不具合が起きちゃうよっていうことなんです。まあでも先ほどね申し上げた3つも、実は恋人ができたらしたいことがあるっていうよりも、恋人ができたらしてほしいことがあるに通じて偏ってしまいやすい人もいるんですよ、実際のところ。でそうなると結果として恋愛が発展せずに、まあ、短い命の恋になりやすいっていうことなんです。でつまり先ほどの3つ、一緒に旅行に出かけたい、共通の趣味を楽しみたい、休日の部屋でのんびり笑顔を見て過ごしたいなんですけれど、これがあの自分寄りになりやすい人っていうのは、まあ、イコール視野が狭くなりやすい人でもあるんですね。なので相手のことを知るよりも自分のことを知ってほしいっていうのが強めだったりするんです。ちょっと強かったりするんですね。ちょっと待ってね、自分のことを知ってほしいってダメなの、知ってほしいって恋愛がうまくいかなくなりやすいのって思いましたか。はい、あのね、恋愛に濃度濃さね、恋愛濃度っていうものがあるとしたらですね、それはお互いの思いの中で中和されて、ちょうど良い場合にすくすくとこう成長していくんですね。 で恋人に発展して楽しく充実の恋愛に進んでいくのがこの状態だと思うんですけれど、ところが片方の恋愛濃度が濃すぎてしまって、もう片方が薄すぎる、またはまだ濃くなる手前だったりするとどうなるでしょうということなんですよ。これね、合わせたらちょうどいいんじゃないって思うかもしれないんだけれど、人の心と心のバイブレーションはそんな簡単なものではないんです。片方が濃すぎる恋愛濃度だったりするとですね、相手の濃度が消されてしまって一方通行の恋愛になりやすいんですね。で、一方通行っていうのは片思いってことですよ。はい。で、2つ目のね、独りよがりの恋っていうテーマに進んでいこうと思うんですけれど、今日のテーマのね、恋人が欲しいのに見つからないっていうことでお話してますけれど、恋人を見つけたいって思っている人は、恋人ができたらしたいことがあるというよりも、恋人ができたらしてほしいことがあると思っていることが多いようなんですね、っていうのは先ほどお話ししましたけれどもね、だからそのために、つまり自分のために見つけたいんですよね。で、この自分のために見つけたいっていうのが、もうちょっと細かく言うと、自分が満たされていない部分を満たしてもらうために見つけたいんです。そうなっちゃってることがあるんですね。で、そしてそういう場合は視野が狭くなりやすいよっていうこと、さっきお伝えしたんですね。でね、これちょっと違う角度からお話を見てみようかと思うんですけれども、恋人ができたらしたいことがあるっていう人の視野の狭さの危険性っていうのは、裏を返せば、恋人ができなかったらそれはできないことになっていやしませんかっていうことなんですよ。で、要するに一人ではできないことになっちゃってるんじゃないかなっていうことです。でもさっきの例で例えて考えてみるとですね、一緒に旅行に出かけたい、共通の趣味を楽しみたい、休日に部屋でのんびり映画を見て過ごしたい、なんですけどね、これって単独でも一人でも楽しめるものではないでしょうか。ね、旅行に出かけるとか趣味を楽しむとかね、休日にお部屋でのんびり映画を見て過ごす、ね、これ一人でもできることですよね。で、それを恋人ができたらしたいことになっているのだとしたら、一人でいる自分だと楽しめないっていうことになっちゃうことがあるんですね。一人でいる自分、一人でそれをしている自分じゃ不満っていう風になっちゃってる。そうすると依存が強くなったりしてしまうんですけれども、二人だったらもっと楽しいっていう気持ちももちろんあると思いますよ、それもわかるんですけれど、恋人が欲しい理由が、一人でいる自分でもできることをあえてあげているのだとしたら、もし恋人ができた後、一人よがりになりやすいんじゃないかなって感じるっていうことなんです。はい。自分一人だと不満な状態を恋人ができたら埋めてもらうという感じになっちゃいませんかっていうことなんですね。で、さらに言えば、その相手があなたと同じように思っているかどうかわからないっていうこともありますよね。同じように思っている人と出会えればラッキーだけど、何でもかんでも同じに思っているっていうのはありえないですしね。お互い好き同士でも違う人間だからね。で、そう思ってしまったが最後ですね、あなたはどうして私のことを分かってくれないのとか、あなたの考えていることが分からないってなって、相手の気持ちや意見を尊重できなくなったり、逆にですよ、相手の言いなりになって自分のしたいことを後回しにしたり投げ捨ててしまったり、自分っていうものがなくなっちゃったりするんですよね。だから一緒がいいとか一人じゃダメだっていうところにこだわっていると、恋愛が全てという女性になりやすいので、相手にも振り回されやすく、割とこう都合のいい女に転落してしまいがちなんですね。いろいろ女性見ていると、はい、そういう傾向があります。で、よくあるのがですね、連絡が来る来ないに振り回されやすい人が多いように感じるんですね。つまり、連絡が来れば愛されている、連絡が来なければ愛されていないっていう、なんて言うんだろうな、短絡的な決断をねしやすかったりするわけなんです。いちいち一喜一憂して、一人時間をためな楽しめない、恋人にこう依存気味の彼女の出来上がりみたいになってしまうんじゃないかしらって思うわけなんです。私もこれ結構若い頃あったんですけどね、はい、だけどそんなの嫌じゃないですかね。で、最後に恋人が見つかる方法についてね、お話をして締めくくっていきますけれども、 例えばね、彼ができませんとか、好きな人が見つかりませんとか、婚活パーティーに通い詰めてもしっくりきませんっていう女性は、私のところにも本当にたくさんご相談に見えるんですけれどもね、うん、そういう皆さんにはご状況に応じて様々な対処法をお伝えをしています。ですけれど、やっぱりね、共通してお伝えしていることもあるんですね、うん、でその一つは視点を変えるっていうことです。でこれができるとすんなり恋人ができてしまったっていうことが結構あるんですよ。で先ほどねちらっとお話ししたんですけど、自分を知ってほしいが強めだなって自覚している人は、まあ、ちょっとね視点をずらしてみることなんですね。一番手っ取り早く、はい、変化させていくには、で自分を知ってほしいっていうのが強めっていうことは、自分に興味を持ってくれてるかどうかっていう、そのなんていうんだろう、可能性のね高い低いがつかみにくいことをチャレンジしてるんですよ。この人は自分に興味を持ってくれているかどうかっていう可能性、これつかみにくいじゃないですか。相手がどう思ってるかなんてわからないわけだからね、うん、で可能性がね、この高いか低いか、なぜつかみにくいのかっていうと、これあなたに興味を持つかどうかの選択権っていうのはですね、相手が持ってるからなんですよ、うん、で相手の気持ちをコントロールすることはあなたにはできません。私にもできません。誰にもできないんですね。となると視点は逆にして、自分が興味を持てるかどうか、これがキーになります。はい、婚活パーティーに行ってすぐ興味が湧く人なんていないっていうあなた、はい、あなたにね興味があるかどうかはあなたにしかわからないんですよ。だからもっと感性を磨いておきましょう。婚活パーティーに行くんだったら、その行く前にね、はい、どういうことなのってね思うと思うんですね。興味を持つってひらめきとか、相手の言葉の端っこでも何か感じるっていうことなのとか、顔や服装から判断しろってこと、相手のね、うん、雰囲気や声も大事ってこととか、インスピレーションが全てになってこないとか、その話もっと聞きたいとか、そういうことっていろいろ疑問が湧くと思うんですけれど、全てそうです。はい、全てをそうです、そういうことです。多くのね女性たちは男性に興味を持ってもらうことばかり気になって、男受けする服装やメイクをしたりとか、言葉遣いとかね、所作をその場しのぎで美しくしようとしたりとか努力していると思うんですけれども、もうねそんなのはね付け焼き刃なんですよ、うん、私はねこれあんまり意味がないって思うんですね、はい、そういった場だけ取り繕うのってむしろ格好悪いと思うんです。普段からそうならいいけど、その場だけいい女になろうとするのは、これはねちょっといけてない気がしますし、これは男性は見抜きますよね。男受けするって言っても、そもそもあなたが興味を持たないような相手に、ね、興味を持たれても意味がないんじゃないかと思うわけですね。めんどくさいだけですよね。ということは大事なのは、自分受けする服装やメイク、それから言葉遣いとか所作、こういうのは日常のままで OK なんです、はい、ってことは普段ガサツな人なら日常生活からやり直して習慣化しておくことが先です。でその上で婚活をして、あなたが興味を持つという心持ちで臨めば、心の目がパカッと開いてね、恋するモードに着火されるはずです、はい、で私のやってる個別相談のノリピ塾にご相談にいらっしゃる方で、婚活がね頓挫している人のほとんどが、詳しくお話をお伺いしていくとね、何々してほしいとか何々な人がいいって、自分の望みばかりを押し通そうとしてうまくいかなくなってます、はい、で逆に自分のありのままを受け入れることができて、自然体で楽に生きていけるようになった人はですね、思わぬところから恋が降ってきて恋愛に進展しています。でこの差はね本当に歴然で、婚活バリバリ頑張っている人って、実はねこれ攻めているようで、待ちの姿勢でね、スルッとうまくいっている人っているようスルッとうまくいっている人は待っているようでいて、自分の行動はおおらかで自由に攻めていて、しなやかさを持った前向きさんだということですね。はい、ということで今日は切実、こんなに恋人が欲しいのに見つからないわけというテーマでお話をしてきました。はい、今ね攻めに見えて待ち状態という方もですね、自然体でいるのに自由でおおらかに前向き状態にくるりと転換することが できます。はい、もう停滞した自分はうんざりというあなたは一度お話をお聞かせください。ご相談はこの配信の概要欄から受付をしています。そして毎週金曜日に発行している私のメルマガでは、悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートがみるみる透明度をアップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。こちらはバックナンバーが読めないメルマガなので、気になったら概要欄のリンクからこちらも登録してみてください。ということで今日も最後までお聞きくださってどうもありがとうございました。それではまた、さようなら。